9月の第2週になりました。ようやくなんだか猛暑という言葉から逃れ出れたのかなという感じのこの頃でございますが、振り返りますと5月の19日にペンテコステ聖霊降臨祭という礼拝を守り、その後ずっとこの聖霊降臨後の礼拝を続けてきておりまして、今日が第16の終日となっております。このペンテコステ聖霊降臨祭以後の暦ですから、この聖霊降臨後という日曜日終日のことをですね、教会の半年という言い方をよく、専門家の間ではいたします。教会の半年、つまり半年間この聖霊降臨以後の日曜日がずっと続くということですね。で、あとの半分というのが、皆さん思い出すとお気づきと思いますけど、アドベントとかクリスマスとかあるいは権限ですとか四旬節ですとか、そしてイースター昇天、こういうふうなキリストの生涯をたどる暦を追っかける、この半分と、それから残りが聖霊降臨後の教会の半年ということになるんですね。で、聖霊降臨後の日曜日のこのテキストというものも、やはりイエス様の生涯をたどっていくんですけど、生まれてそして十字架につけられて復活してと、そういう生涯ではなくて、イエス様が宣教をされた生涯ですね、公生涯という言い方をします。公の生涯、ガリラヤ湖ですとかエルサレムですとか、そういったところでイエス様が神様のお話をする、さまざまな技を行う、この宣教活動をこの教会の半年はずっとたどっているわけであります。そしてもう皆さんもお気づきなんじゃないかなと思うんですが、このところの、今日も含めまして、福音書のテキストというのはペンテコステ直後の頃の宣教活動の記事とかなり趣、風向きが違っているな、そういう印象をお持ちにならないでしょうか。とても深刻で厳しいイエスの言葉をこの頃私ども毎週聞いております。私が来たのは平和のためではない、むしろ分裂だ、あるいは先週は、今日は夏休みの奈良の新学生が説教をしてくださいました。8月の最後の日曜日でしたか、あの時にも狭い戸口から入りなさいなんていうメッセージでしたね。進学校の1年次の進学生にはちょっと答えたテキストだったかもしれません。そして今日のテキスト、もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではない。自分の持ち物を一切捨てないならばあなた方誰一人私の弟子ではない。こういったイエスの御言葉がこのところずっと続いておるんであります。いずれもずしんと重たくのしかかってくるようで、なかなか日頃の重荷を下ろさせてくれない、心を軽くしてくれるような恵みの言葉とはとても言えないメッセージを私どもは聞いておるのであります。明らかに風向きが変わっているんです。 そうした変化とは一体何かということなんですが、まず第一に申し上げるべきはイエスの心境の変化でございます。イエスの宣教活動というのは決して長くありません。ほんの数年間です。その数年のうちの前半部分、まあ主にこのガリラヤ湖での働きですが、この前半期というのはどちらかというと、まあ牧歌的なんですよね。のどかと言いますか、ガリラヤ湖畔に佇んで地域の人たちと楽しくおしゃべりしながら神様の世界をこう人々に開示していく、空の星を見上げたり足元の草花をちょっといじってみたり、時に笑顔を交えて談笑しつつイエス様は人々と交わられたけれども、この主イエスはやがて自分の運命を悟ります。神様から受け取った使命を果たす残りの限られた生涯はそのために全てを捧げる、こういうふうに運命を悟るのであります。十字架まで自分に残された時間はもうあまりない、このことを自覚し心に決めて活動をし始めたのであります。これまでのような穏やかで笑みをたたえた表情はすっかり影を潜め、ひたすら前を見てその使命の成就のために毅然と進むのです。周りの人たちは近づきがたささえ漂っていたのを感じたのではないでしょうか。今日のイエス様の言葉もまさしくそうした空気をビリビリと感じさせてくれております。大勢の群衆がイエス様に一緒についてきたというふうに今日の福音書では書いてございますが、そしてイエスがその群衆の先頭を歩いていたようです。でどのようなタイミングかは分かりませんが、書いてないので分かりませんが、ある時イエス様が思い返したようにくるっと後ろを振り向いてこう言うのです。もし誰かが私のもとに来るとしても、家族兄弟親さらに自分の命であろうともにこれを憎まないなら私の敵ではない、弟子ではない、自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ私の弟子ではない、振り向いて振り向きざまにこうおっしゃったのであります。おそらくその時だと大勢ですからいろんな人がそこにいました。ただなんとなくデモ行進のようについてきた人、あるいはこの人に従っていけばついていけば何かご利益をいただけるんじゃないか、まあ、そんなその程度の思いでついてきた人はそこで一瞬立ち止まったかもしれません。そしてざわざわざわざわしながら大勢の群衆がいたんですが、その時ピタッとおしゃべりをやめて静まったのではないかなと思うんですよ。それほど迫力ある言葉がイエス様から飛び出しております。まあ一言で言うならば、いい加減な気持ちでついてくるやつは帰れ、まあ、怒鳴って言ったんではないと思いますが、それに近い言葉ですよね。これは彼らは曲がりなりにもイエスに従おうと思ってついてきた群れ、弟子にしてください、あなたに従いたいです、そういう決心をした人たちなんです。レベルの程度こそ差があれ、そしてまたこのイエスを信じて力をいただこう、日々の生活に困っているからこのお方に助けていただこう、そんな思い、それはここにいる例外なく私たち と同じ思いの人たちでございます。イエスの伝道活動の初めの頃、まだ牧歌的にのんびりと人々と過ごしておった頃、イエス様がまず最初にしたことは何だったでしょうか。弟子を作ったことです。その時のことをどうぞ皆さん思い起こしてください。イエス様が最初に弟子を作った時のこと、まあ、ご存知の方、ペトロやヤコブやヨハネという人に声をかけるわけですが、この時の様子が実にまた牧歌的で、何度ものどかなんですよね。ガリラヤ湖でいつものようにペトロと兄弟アンデレは網を投げて魚取りをしておったわけであります。でそこにたまたまイエス様が通りかかって突然こう言うんです。あなた方を人間を取る漁師にしよう。そう言って彼らを招くのです。まあ、誰でもいいなんて言ったら漁師の方に失礼になってしまいますけど、魚を取る代わりに人間を取る、だからあなたは私の弟子だ、これ一体何ですか。まるで言葉遊びでもやってるみたいな、今の言い方だったら超軽いノリでペトロたちを弟子にしてしまったんですよね。同じく弟子を招く今日のテキストにあるイエス様とのあまりの違いに唖然としてしまいます。少なくとも現代の私たちはですね、人事課の方がここにいらっしゃるかどうか分かりませんが、こんないい加減なノリで人事は扱わないですね。むしろ今日のテキストの中にあるように、塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか腰をつけて計算する、適正を判断して決めるということをやるわけであります。けれどもこの時ペテロたちを弟子にした時のイエスはこういうやり方をしたんですよ。驚きですけれども、そしてそんな軽いノリで雇用された、リクルートされたペトロはその後もずっと重んじられて一番弟子になったのであります。漁師としてはプロフェッショナルでありますが、その時のペトロはおそらく聖書の知識もあまりないし、なんといってもこの弟子としての自覚も準備も能力もない。にもかかわらず主イエスは彼らを弟子にした。一方今日のテキストを見ると、イエスの後ろをついてくる人たちは弟子にしてくださいと志願申し出た人たちです。やる気と自信に満ちていた人たち、それなりの覚悟を持った人たちであります。そしてそういう人たちに対してイエスはとても厳しい言葉を浴びせたのであります。ペトロたちの場合はイエス様から招きました。イエスが招いたんです。一方今日の人たちはこの群衆、イエスの招きに応えたのではなくて自分たちから申し出た、ここに違いがありますよね。イエスがペトロを招き弟子にした、伝道者としては失礼ながら空っぽのペトロを弟子にした。空っぽのペトロは先々のこと、このあと何が起こるんだろうか、そんな面倒くなことは何も考えないで、ただ素直にイエス様に従ったのであります。主イエスがその後ペトロたちを入念に準備し養い育てていったのであります。空っぽのペトロたちを主イエスが育てて弟子にしました。 そしてその人と一人一人を生かし、励まし、用いていった、その最高の例がペトロたちでございました。イエスの十二弟子です。そして今日のテキストに登場する大勢の群衆、弟子にしてくださいと名乗りを上げた人たち、どんな厳しい訓練も道のりも私は覚悟ができております。ペトロと違ってこの人たちは備えも覚悟もあったのです。そういう人たちに対してイエス様は彼らの予想を、想定を大きく超えるほどの厳しい言葉で突き放したのです。自信と覚悟ができた人にはさらなる努力と犠牲をイエスは求めたんですよね。牧師とか新学生は、まあ、今日新学生お休みですが、そういう覚悟でこの道に入ったわけですから、明らかにこの御言葉を我々は聞くべきでございます。生活するということは可能な限り自分にとって必要なことを自分で満たすというのが、まあ、生活をするということでございます。塔を建てようとするならば、そのために費用がいくらかかるか考える。敵が2万の兵士を抱えているとするならば、自分のところにいる兵士の数が1万しかない。この1万であの2万に対して太刀打ちできるかどうか腰を据えて考える。これをすることが生活する、生きるということでございます。そしてその計算をした後に覚悟を決めて自らの意思で決断をこうしていく。大げさな言い方をすると、この部屋の模様替えをするにしてもですね、ちょっと大きな買い物をするにしても、頭の中でいろいろ想定しながら、いくらかかるかななんてことを検討しながらやるわけであります。生活するっていうのはそういうことでありまして、私たちは日々それをこう繰り返しております。で、今日のイエス様の言葉はそのままこうした私どもの日常生活に当てはまるとは思いませんが、こうした私どもの日常生活にはやはり切磋琢磨は必要で、イエス様はそのように努力を重ねる私たちと共にいて憐れんでくださるのであります。ドイツのナチス政権に抵抗したルーテル教会の牧師ボンヘッファーという人は、まさしく今日のイエスの御言葉の通りに生きた人でありました。この彼のラディカルな生き方が私どもに残してくれた大切な教え、それは新学生なら誰でも知っている、あるいは教会に来ておられる方も多くの方の耳なじんでおられるかもしれません。安価な恵みという言葉ですね。英語でチープグレイス、そんな言葉を残してくれたのであります。神様の恵みを安物にしてはいけませんという教えです。神様の恵みを安物にしない、私たちが神様からいただいた恵みはこんなにも大きく豊かなんだ、高価なんだということを私たちは今日のイエス様の言葉から受け取ることができます。しかしもう一つ忘れてはいけないことがあります。ペトロです。何もなかったペトロが弟子になった、しかも一番弟子になった、 このことも今日心に私たち刻みたいです。空っぽのペトロを主イエスが満たしてくださったのであります。自信も覚悟も能力も何もなく、自分で満たそうということさえ全く考えていなかったペトロが主イエスに備えられ育てられ、主が彼をいっぱいに恵みで満たしてくださったのであります。空っぽでもいいんだ、いや空っぽの方がいいのかもしれない、そっちの方がイエス様の憐れみと恵みで豊かに満たされていくんですね。でも空っぽになるってそんなにたやすいことではありません。でももしそうできるなら、神様はあなたを恵みでいっぱい満たして、恵みがあふれ出ることでありましょう。お祈りします。主なる神様、あなたが私どもの毎日の生活の中に生きておられ、そして私どもの努力とか怠けとか喜びとか悲しみとか、その全てをご存知でいらっしゃいます。それなりに精一杯生きております私たちをどうぞ主よ、憐れみあなたの恵みで満たしてください。もし私たちが空っぽになれるのでしたら、あなたの前で空っぽにしてください。そして空いたところをあなたの恵みで溢れさせてください。救い主私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。